12月28日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。もう刻一刻とね、2022年が終わろうとしていると、
はい、
もう今日あたりになってくると、まあ今日が仕事納め、あるいは昨日もうね納めちゃってというようなね、方もいらっしゃるかもしれません。まあ、あの会社によってはですね、あの年末年始有給を消化しなさいよみたいな日が設定されたりとか、あるいは振り替え休日をここで取りなさいよみたいのが、まあ、設定されたりとか、まあ、弊社もご多分に漏れずという感じで、もうすでに閑散としているわけなんですけれども、休むためにはですね、番組が変わらなきゃいけないっていうのがあるんで、
そうですね、
我々ね、朝の番組は普通にやりますけど、昼の番組なんかは結構特番化するというのが多くてですね、
そうですね、
ね、そろそろこういう特番がちらほら出てくると、ああ、やっぱり年末だねなんていうね、
そうですね、
感じになってきますが、今日も特番様々予定されております。でその中でメールもいただいておりました。クリちゃんさん、この方は川崎宮前区46歳会社員の方。そろそろ年末年始の特番が始まりますねと。そうなんですよね。
そうなんですよ。
テレビなんかだとさ、うん、もう先週末でレギュラー放送終わってみたいなね。
そうなんですよね。
今週はもう特番の嵐みたいな感じになってるっていうね、うん、いやテレビってところはまあまあ羨ましいですなと。羽振りもようございますなと。
いやまあまあまあ、
感じもありますが、さて戻りまして、
はい、
今日の夕方4時から孤島ラジオということでとても楽しみです。新葉さんがアシスタントですよね。
そうなんです。
私ドクター孤島診療所はドラマの時から好きで、先週映画も見てきました。
おお、本当ですか。
ハラハラドキドキ、ドラマ以来16年ぶりとはいえ、オリジナルキャストの皆さんのパワーはさすがです、うん、撮影大変だったんだろうなと思いつつ、いろいろ考えさせられる作品でしたということで、
はい、
あのフジテレビのね、もう名作ドラマの一つですよ。
そうですね、ドクターコト診療所の映画がですね、うん、あの先日12月16日に公開されまして、これを公開を記念して、はい、特別番組、今日の夕方4時からドクターコトラジオをお送りします。
ドクターコトってことは吉岡秀隆さんとか、
はい、いらっしゃるんですよ。
出るの、
はい、
出るっていうか、何、じゃあ見たとか言ったらさ、
見たって何ですか。
三原おっさんだけどさ。あった、
はい、お話ししました。はい、そうなんです。
すごいね。
そうなんですよ。あのパーソナリティ筧利夫さんなんですけれども、
ほうほうほう、
あのゲストに吉岡秀隆さん、高橋海人さん、柴咲コウさん、生田絵梨花さん、泉谷茂さん、小林薫さんと、もう勢ぞろいなんです。
ほとんど全員じゃん。
いやもう本当に主要キャストの皆さんが、
すごいね。
はい、
よくそんなね、
そうなんですよ、
みんなからコメントというか、なんというかもらったね、
お話たっぷり伺って、まあ、そのドラマシリーズの撮影秘話もそうですし、今回の映画での、はい、まあ、撮影のこととかもいろいろとお話伺いました。
そうだよね、
はい、
最初ドクターことっていつだったっけ。
最初はですね、ですね、2003年にフジテレビでスタートして。
そうだよね、俺なんか大学生ぐらいの頃だよなと思ってて。2003年。
そうですか。
2004年に私入社してますんで。
おお、そうですか。で2004年にスペシャルドラマがあって、2006年にシーズン2が放送されたので、うんうん、まあ、そこから16年ぶりの続編になるということなんですよね。
なるほど、はい、そうなんだ。もうね、あの離島に赴任したお医者さんの話だよね、うん、
はい、加藤先生の話ですけれども、うん、私もあの今回特番を担当するにあたって改めてもう全話見たんですよ。
えらいね。
その上で映画を見たんですけれど、まあ、物語がつながっていくのでよりワクワクしたというのもありますし、
うん、
あの、まあ、ちょっとネタバレは回避しますが、加藤先生がこう電動アシスト自転車にこう乗っていたりとか、
うん、ああ、そっか、最初はもうあのアシストとかなかったもんな。
なかったですし、
普通のいわゆるママチャリというかさ、はい、ああいうの乗ってたりなんかして、ね、
泉谷茂さん演じるしげさんがこうタブレットを使ってお孫さんと会話しているシーンとかあるんですけど、
タブレット使っちゃうんだね。
そうなんですよ。なんかこうやっぱり時の流れっていうのは感じるんですけど、はい、でもその中でも、うん、その舞台になっている式名島のあのゆったりした柔らかい空気感であったたりとか、あの美しい景色は変わらなくてそのままで、なんかこう三線の音楽が流れてきた瞬間に、あ、帰ってきたん ったなってなんかこうホッとするような、
なるほど、
うん、そんな気持ちになりましたね。
もうなんか吉岡秀隆さんというと、まあ、ドクターごとのイメージもあるけど、
はい、
あのこれ確かね今月どっかでインタビューに新聞で答えてもいたんですけど、まさにこの公開のに先立ってという形で、だからあの僕らおじさん世代からするともうその前のね、あの北の国からの順であり、あ、
はい、
男はつらいよシリーズのね、うん、三尾なんだよね、
はいはい、
だからやっぱさ、いつまで経ってもさ、いやでかくなったなみたいなさ、でかくなったって俺より年上なんだけどさ、
ね、
なんかこう親戚のお兄ちゃんっていうようなね感じのこうイメージがあって、でもあのドクターコトーが始まるにあたって三尾であり、その純のイメージを壊してやるぞっていうところから制作が始まったんだっていうような話も、やっぱでも俳優さんっていうのはその一つの方で、厚木清さんなんかはその方を崩さずにっていう人でもあったけれども、やっぱりいろいろこう演じ分けるっていうところがあるんだなというとね、あでそれがまた16年経ってどう変わってるんだろう、どう変わってないんだろうという、ね、面白さもあるというところであります。で、ラジオでまたどういう話になるのか、今日の夕方4時から、はい、コトーラジオ、ドクターコトーラジオ、ぜひお聞きいただければと思います。さあこの後8時まで生放送です。 OK 工事アップでは6時の日本放送ニュースから参りましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは中国からの入国者対象に30日から水際措置実施へというニュースについて伺ってまいります。そしてニュース7時またぎ、秋葉復興大臣事実上更迭、後任には渡辺元復興大臣を起用というニュース、そして、衆議院の一票の格差に対応する区割りの変更、10増10減、法律が今日施行となります。さらにはおはようニュースネットワークのゾーンは国境の島、石垣島からの現地リポートということで、まあ、先島が今どうなっているのか、石垣島のですね、八重山日報編集主幹の中新城誠さんに電話でインタビューをした模様をお送りします。そしてニュースキーワードは今週と来週、2022-23 年のキーワードということで各コメンテーターの方々に聞いておりますが、高橋雄一さんはどういった言葉を選ぶのか、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎ、サッカー日本代表森保はじめ監督インタビュー最終日であります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日の一面トップは中国のゼロコロナ終了、まあ、海外旅行再開へと、そして、日本が水際を強化するというところが一面というところ、朝日新聞、それから産経もそうですね、日誌が書いております。で一方で秋葉復興大臣の更迭という閣僚4人目と、まあ昨日おとといあたりからすでに言われていたことですけれども、まあ、これについてが読売一面というところです。それからコロナに関連して、来春5類と大きく出しているのが毎日新聞、公費負担を縮小、政府年明け判断と、いうふうに変えると、まあ新型インフルエンザ等属措法、まあ今までも2類相当という形でしたけれども、これを5類相当に引き下げる検討に入ったというふうに書いております。まあ、これによって、まあ、公費負担の縮小、ワクチン打つとか、あるいはお薬も今は全額公費で負担となってますけれども、このあたりがどう変わっていくのか、まあ、しばらくその財政措置は続けるんではないかというようなことも言われております。それから東京新聞はコロナインフル同時流行、年末年始発熱外来逼迫の恐れということが書かれております。まあね、あの直前のゾーンでモーニングライフアップお医者さんたちにお話聞いてますけれども、まあ、この年末年始、まあ、どういったところが空いてるかなとか、そういった情報も都のホームページであるとか、あるいは医師会の、ね、ホームページなどで出ております。まあ、ちょっといつもとは違うね、ことになっているというところなんで、まあ、情報を収集してから動き出した方がいいのかなという感じがあります。 で、気になるニュースということで、まあ、この秋葉さんの話であるとかあるいはコロナについては後ほど、ね、今日のコメンテーター高橋洋一さんと、まあ、深めていこうと思っております。で、まあ、年末年始、まあ、これから、ねどっか出かけるとかいう方も多いかもしれませんが、各種社会面で触れてますけれども、この年末年始のお天気の見通しなんですけれども、元日太平洋側は晴れと、いうことになっております。日本海側は断続的にまだまだ雪が降るということで、帰省先からの U ターンの交通に影響が出る恐れがあるということであります。で、一方で太平洋側は大晦日から元日にかけて広く晴天が見込まれ、初日の出が見られそうだということであります。まあ、だいたい初日の出の時間が朝の6時50分前後という感じになっておりまして、まあ、今年はというか来年2023年は日曜日だということになりますんで、まあ、初日の出ね、ご覧になる方も多いのかなと。まあ、駆け出しの頃はよくこの初日の出を実況しろというふうに言われてですね、まあ、大体よくやる間違いがもうずっと前の年というか、前日ぐらいから仕事が続いてるわけですよ。まず年越しの特番をやりですね、で、そのまんまの流れで初日の出を実況するなんてことをやると、まあ、前の年の名前言っちゃうっていうですね、時を戻そうっていうのがよくあるパターンで、もうね、この次の1月1日だと2022年の初日の出がって言って、23年だよっていう風にスタジオから冷静に突っ込まれるっていう。昔小倉純さんがスタジオで僕実況してて、見事にそのツッコミを食らったっていうのがありましたね。あと本当昔はいろんなことが、これ6時50分とか微妙な時間帯でしたね。だいたい後ろにこう朝のね交通情報とか、あるいはこう時報の前の CM がこう組み込まれてたりなんかして、これ気の利いたディレクターだとそこをですね、いろいろ調整をしてね、まあ、時間でバツンと出すんじゃなくって、良きところで出せるよっていうふうに変えとくんですけれども、結構いろんな調整がうまくいかない年があったりなんかするとですね、後ろで確定で CM が出なきゃなんないっていうね、そうするとなかなか初日の出が上がってこないとどうするっていう話になってですね、私それでこう実況してて、なかなか雲間から光が漏れてきませんみたいなこと言ってたら、横でスッと紙が出て、そろそろって書いて
ある。そろそろ
これそろそろってっていうね。
待って。
どうしようみたいなことになったことがありました。
強制的に自分でこう
あれですか？そこでね、たまたま雲の間から一筋のオレンジ色の光がピシャーッと見えてきたわけだ。
見えたような気がする感じですか？
バカを言うんじゃないよ。
見えた。
あんまりね、そういうところを細かく突っ込むんじゃない。ネットのない時代でよかったなというね。そんなこともございましたが、どういった年越しをね、過ごされるのか皆さん、ぜひその辺もお送りいただければと思います。そして今年のニュースということでね、いろいろいただいておりますんで、ちょっとご紹介しましょう。あやはなさん、横須賀市40歳の方。私の今年最大のニュースは転職と車の免許を取ったことです。今年の春までは東京まで通勤してたんです。去年8月私がコロナに感染し、その後家族全員がかかりました。70代の父は重症一歩手前で2週間入院してました。この経験から転職を考えたんです。そして今年5月、自宅から車で15分のところの会社に転職し、車の運転免許も取りました。電車の通勤がなくなって心身ともにすごく楽になりましたといただきました。そうですか。そうですよね。やっぱね、満員電車に乗るとかっていうのが、まあ、いろいろ考える。そして去年の8月っていうことになるとデルタ株の時期でしたから、やっぱりね、特にご高齢の方などはまだね、ワクチンもそれほど行き届いてなかった時代ですし、本当に心配されたんだろうなというふうに思います。そうですか、そうですか。車の免許、横須賀のね、運転免許を取るところっていうと、横地と栗地っていうのがあって、私は栗地に行ってましたけど、栗浜自動車学校っていうのと横須賀自動車学校っていうのはね、懐かしいな。どっちで撮ったんですかね。多分ね、その2つぐらいしかないんですよ。そんなこと言ってあれだけど。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、高橋さんにまずは中国からの入国者対象に30日あさってから水際措置実施へというニュースを伺ってまいりますが、まずはですね、この緊急の水際措置を取る理由について説明する岸田総理の音声を聞きいただきます。
感染が急速に拡大しているとの情報があります。その一方で中央と地方、政府と民間の間の感染情報が大きく食い違っているなど、日本国内でも不安が高まっています。こうした状況を踏まえ、中国からの入国者に対して臨時的特別措置を講ずることといたします。
ということで、中国本土からの渡航者と中国本土に7日以内の渡航歴があるすべての人に対して入国時検査を行うと。で、陽性となった人についてはすべてゲノム解析の対象としまして待機施設で原則7日間の隔離措置を講じるということのようです。
まあですね、このゲノム解析するのはいいんですけどね、はい、なんかアメリカなんかだったらビザの話まで言ってますよね、
発給を停止すると、
ねえー、うん、だから、そこまではやってないのかなと思いましたけど、でもともとちょっとこのコロナについていろいろと、ね、書いてくれって言われてたりして、依頼を受けて私書いてるんですけどね、はい、ちょっと前に書いた話としてはね、はい、どのように大体収束するかっていうと、いろんな国で大体特色があって、要は非常に感染者が増えて、はい、で感染者が増えて生き残った人は免疫を持ってますよね、ね、それで感染者がすごく多くなって免疫を持つ人が多くなるのと、あとワクチンを打って免疫が多くなると、免疫を持つ人が多くなって、それでワクチン打ってる比率っていうのと感染者の比率足し算すると、大体どこの国でもちょっと落ち着いてるのは100を超えちゃうんですよ。100を超えると、大丈夫って言うんだけど、中国の場合は、ね、統計数字ですと、ね、ワクチン 90% なんですよ。でもね、感染者数って 0.1%、 圧倒的に感染者数少なくて、もう絶対統計的に違うと思ってましたけどね。それでワクチンがもともと不活性化ワクチンってやつで、
はい、
あれこんな早くできるわけないのになっていうレベルなんですけどね、ワクチン。それで実際公表しデータ公表しないから、
はい、
どこの国もワクチン使えないんですよ。その自分の国のワクチンとしてはね、
はい、
そういうので9割って本当かいなと。それでいろんな国のを見るとワクチン打ってても全然関係ないっていうのもあって、でもともと公表データでもワクチンの有効性が低いんですよね。そうするとその9割 90% の、ね、人ワクチン打ってるんだけど、はい、カバーされて免疫どこまであるのかってずっと疑問に思ってたんですけどね。ちょっと何もないって状態だと隔離措置しなくなると、はい、すぐ拡大するってやつの典型的でしょ。
本当数字が出てこないところではありますが、その報道されてるのを見ると、もう医療費用も大変なこと
になって、医療でしょ、異常なくらいでしょ。だからゼロコロナっていうのは隔離措置を中心としてやるとね、
はい、
結果的には集団免疫にほとんどならないっていう典型例なんですよね、これね。でワクチンがすごく効けば別なんだけど、ワクチンも有効性が怪しいってことになると、はい、それでどんななんていうかな、タイプが流行ってるかってよく分かんないし、本当不安でしょうがないですよね、いくらなんでもね。
民間でのゲノム解析等々というのは中国国内では禁じられるみたいな、ね、報道があったりなんかしてます。
だからもう何にも明らかにしないわけですよ、はい、ワクチンの打ってるワクチンですらね、データ明らかにしてないんだから、もうとんでもなくひどい話ですよね。それで一方で中国政府の方は感染者数低くて、低いのはいいっていうことだから、要するにもう完全に統計捏造してるすぐ分かるようなデータしか出さないでしょ。中央政府は少なくとも感染者ほとんどいないって言ってるわけだから、ありえないでしょ。ちょっとね、そういうところから不安でしょうがないですよね、はい、いくらなんでもね。
春節を来年の1月の22日に控えてと、こういうところで、人が動き出す中で、中国の方は海外への渡航の制限というものをもう解くんだと。
解くんで、それで日本がやると科学的、なんかこのね、水際措置やると科学的じゃないなんて言って内政干渉もするしね、なんかとんでもないしね。本当言うと、もともとのところで抑えてくれっていうのが国際常識じゃないかと。
これね、今回こういう措置をあさってからやるんだということになりましたけれども、これだけで抑えられるのかっていうところになりますか。
どうでしょうね。でもここで入ってきちゃうでしょ。で種類が違うタイプだとまた日本の方でも増えちゃって大変な騒ぎになっちゃうかもしれないですよね。
今のところはそのオミクロン型ではないかと言われてますが、
がなんですよね。
これだけ人から人への感染があって、変異のチャンスというものがものすごく増えてしまうと、
普通のパターンじゃないような、
はい、
従来のオミクロンとちょっと違う ただ困るという、すぐ不安があるから、この手の話について情報公開たくさんしてくれないと困るんですけど、なんせかの国は、情報を捏造したり、秘密にするのが当たり前ですからね。
お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、クリスマスの連休前と比べまして37ドル63セント高い3万3241ドル56セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 144.63 ポイント下がって1万飛び 353.23 でした。一方、円相場は1ドル133円50銭付近で取引されております。エネルギー株などの上昇に支えられて小幅続伸であったということであります。まあ、アメリカはこの物価の上昇等の見合いというところが、まあ、これ来年もテーマになっていきますか。
まあ、ピークアウトはしているような気がしますけどね、物価の話もね。でも、まあ、ウクライナ情勢がある限りエネルギーが上がるのは高止まりは間違いないですからね。ウクライナ情勢っていうのは来年そう簡単には解決しないでしょうからね。こういうふうな傾向っていうのは続く可能性ありますね。
まあ、FRB の利上げがどこまで、はいかっていうのがね、まあ、来年は焦点になりそうなところもあります
けど。そうですね、まあ、今年ほどは上がらないでしょうけどね。でもその、ね、さっきエネルギーの話はアメリカ経済にとっては、ね、死活問題だし、はい、アメリカの国民にとっても、ね、ガソリン価格はすごく関心事ですからね。ガソリン価格は今結構落ち着いてますけどね。だから、まあ、今年ほどの変化はないような気がしますけどね。
雇用はどうなりそうですか。
雇用はまあ結構いいのはいいですよね。まあ、
ずっと好調ですよね。
そうだから、まあインフレ率高いときは雇用がいいんですよ、間違いなく。それだけのことなんですけどね。もうそれはそういうのが出てるって。だから雇用を見ないで、要するに株価の方を見ちゃうとちょっと、はい、悪いんだけど、まあでも雇用を見てる限りは結構まあ安定してますね。
ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、秋葉復興大臣を事実上更迭、後任に渡辺元復興大臣を起用。政治資金をめぐる問題などが明らかになっている秋葉復興大臣は、昨日岸田総理に辞表を提出し受理されました。事実上の更迭とみられます。総理は後任に自民党の渡辺博道元復興大臣を起用しました。ではまず辞表を提出した後、その理由について答える秋葉氏の音声を聞いただきます。
来年の通常国会を控えている今、来年の当初予算の審議でありますとか法案の審議を、まあ、停滞させてはならない、まあこのことを第一に考え、総理に辞表を提出してまいりました
ということでありまして、まあ、国会への影響ということを言っているようですけれども、うん、まあ、秋葉氏自身は私自身に関することは違法性は何一つなかったというふうにもおっしゃっているようです。
なんでやめるの。
そうなるとなんでやめるんだという
ねえ、よう分かんないけど、まあ、これ最初あれですよね、秋葉復興大臣が辞める後に伊藤達也さんが名前出て、はい、みんな大誤報したでしょ、全部、
そうでしたね。
それで私、伊藤達也さん知り合いだからね、何ですかって言ったら、俺誤報だよってすぐ 連絡が来て、おーと思ってたらやっぱり候補だったですね。で、これあれですよね、秋葉さんもそうだし、伊藤達也さんもそうだし、はい、あとこの渡辺、白道さんもそうなんだけど、はい、みんな茂木派なんだよね。茂木派の中で回すって話で、これであれでしょう、なんか秋葉さんの後だと、結構まあ、序列が高いのは伊藤達也さんだからそこに回ってたかもしれないですね。だからこれ完全にこの復興大臣は茂木派のあれなんですよね。はい、
ポストになって、
うん、ポストだったんでしょうね、それだけね。だから一番無難に、はい、この渡辺さんにとこ行ったんですけど、伊藤達也さんなんか行ったら面白いなと思ってたんですけどね、あの方はね、いろんなことを言っててね、
はい、
実は小泉政権の時に金融担当大臣にしたでしょ。だから私結構知り合いなんだけど、はい、私の言う埋蔵金すごく興味ある人だったんだよね。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそう、だからあの人だったら面白いなと思ってたけど、やっぱりそうじゃなかったですね。
まあね、第二次安倍政権になってからもその地方の改革であるとか、
そう、
ね、
改革系なんですよ。
特系をずっとやってらっしゃる、
ね、改革系ね、すごくね、熱心な方だよね。若い時からそのタイプなんだけど、もう当選9回になっちゃった、もうベテラン、すごい超ベテランになっちゃったですね。
まあ、本当ね、復興の話だと福島の浜通りとか、ね、イノベーションコースト構想なんつって、いろいろやろうとしてるところではありましたから、
的には結構面白いんで、まあ、もうでも茂木派でね、まあ、こんな無難なところに落ち着いちゃったんじゃないですか。でも4人辞めて、
はい、
随分まあね、辞めさせるの改造と言わないんですかねという感じですよね。辞めさせて出返すのはね、
確かに4人変えてってことになると、もうプチ改造ぐらいの、
プチ改造的ですよね。
まあ、そんなのもあるから、さすがにこう3人目まで辞めさせて、このあともう1回更迭ってわけにいかないから、内閣改造があるんじゃないかみたいな話もね、12月あたりには噂として出てましたが、まあ、改造はね、
の総理の専権事項だから。ただあれね、歴史というかね、政治の格言でね、
はい、
解散すればするほど政権パワーは増すけれど、内閣改造すればするほどダウンするってのあるでしょ。
おー。
内閣改造なんて大体ね、まあね、バータ的にやるから、大体またボロが出るから、はい、大体ダメになるパターンなんですよね。
まあ、変わった人がどういうね、政治信収支報告書とかいろいろこう現れるでしょうしね。
現れるしね。だから本当は解散の方がよろしくてね、もう、なんていうか、萩生田さんが増税の前には解散って言ってるのを受けて、岸田さんもそれについてあんまり否定をしてないでしょ。
はい、そうですね。増税の時期は決まってないけれども、その前にか、ね、総選挙があるんだ
と。ありうるような話でしょ。だからあれですよね、一番あれなのは、次期通常国会、来年1月のね、
はい、
冒頭解散というのが一番ね、最もね、あれですよ、岸田さんは、これが一番勝率が高くなって、
はい、
内閣求心率を最も高めたやり方ですよ。
なるほど。
今やったら、だってもう誰も準備できてないんだから、もう、はい、もうあれでしょ、これはもう相対的なもんなんでね、野党が強いか強いか強くないかで、大体選挙って決まるんですよね。絶好のチャンスですよね。
なるほどね。
ここでもしかね、はい、増税やめますって言ってやってみ。もう爆上げするんじゃないですか。
まあ、増税真を問うんだと。で、我々は増税って言ってたけれども、
ね、けれどもやめますって言ったら、野党はもう本当にもう 手の打ちようがないでしょ
う。
っていうのがね、おすすめのパターンだと思いますよ、こういうの。
なるほど。いや、大臣の更迭等々というこの政局の話から、はい、であればもう健康一滴、冒頭通常国会冒頭解散というのはどうかと。
それに増税撤回して、私は聞く人ですと言いながら、
これ
最高にいいでしょ。
国民の、皆さんのお意見を聞いて撤回いたしますと。
あ、今切り取られてね、必ずどっか流されますよ。
偽物ですよ。でもそうね、なってくると、まあでもそうなるとですよ、まあ通常国会ということになると、これ、まあ予算の審議、来年の予算の審議があって。
来年予算はもう審議しないで、もうそれは選挙期間で無理ですからね。
はい。
だからもう暫定予算でいくって割り切ればいいんですよ。
ああ。
別に暫定予算でいって、すぐその後に本予算出せばいいだけなの。
は
い、なの簡単でしょ。
簡単でしょ。
簡単でしょ、こんなもん。だってずっと暫定じゃないんだから、本予算できてるんだから、とりあえずは暫定予算で泳いで、
はい、
それで次本予算作ればいいじゃんけじゃん。簡単じゃない。
ああ、まあ4月1日から新しい年度が始まって、4月分ぐらいを作っとけば。
そうそうそう。まあ、国会の意味よるけれど、
はい、
まあ2週間か3週間作っとけば十分じゃないの。
で
も何の支障もないと思いますよ、これ。
おー。 これね、いや、この時期に解散は打てませんよ、予算どうなっちゃうんですかみたいなこと絶対言われると思うんですけど、
そのために暫定予算があるんだから。
なるほど。そこでそういうアドバイスできる参謀がいれば
ね、いや、みんな、これで、あれでしょ、そうするとサミットを安心してね、広島サミット、あれね、そこで優待論なんか出てこないでしょ、勝て
ば。そうですよね、サミットを花道にして
と言われてるんでしょ。だから今のパターンだと一生懸命予算案やって、予算案で、はい、引き換えでやめちゃうとか、あと統一地方選挙戦えないからそこで落とされちゃうとか、うん、でもそうは言っても広島サミットだから広島サミットまではこんなようなつまんないストーリーしかないんでしょ。
うん、
だったら健康一滴あれですよ、なんかもう冒頭解散で、はい、増税を聞く力で、なくして
撤回しますと。
言ってやったらどうですかっていうことですよ。
おー。
野党は多分ね、有効の対抗策打てないと思いますよ、これ。
少なくともね、その、税金、増税の話、減税の話で、うん、まあ、対抗軸みたいなものはなかなか出しづらくなりますね。
全く無理でしょ。それで、あと、そうすると、前の景気対策なんかそこそこやってるから、
はい。
うん、それと、あと、まあ、原発なんかもね、含めてね、再稼働ってね、やったらね、野党はそっち言ってくるかもしれないけど、これ平気で受けちゃって、電力のためです、電力料金のためですって言っちゃえばいいだけでしょ。あと、まあ、外交なんかはね、はい、今のこの国難の時期ですから継続してっていう言ってね、日米の話とかね、はい、すごく簡単な選挙に思いますけどね、やろうと思えばね。
また今日これ読売が一面で書いてますが、日米首脳来月13日会談へ、1月の13日あたりと、国会召集の直前になりますね。
そうそうそう、だからその後に解散って言っちゃえばいいじゃん。もちろん国会開いてなきゃできないんでね、国会はだから開いてすぐ最初の時に解散って、
うーん、
だって何のも悪くないでしょ
う。まあ結局戦いは相対的なもんだと。
相対的なもん、どんなに劣っても野党が全くダメだったら勝てる、
はい、まあで1月になれば補正が効いてくるから少し経済は良くなってきますか。
まあ経済は分かりませんけどね、ちょっと1月になっちゃうと日銀のね、事実上の利上げの話になって、住宅変動金利にみんな反映しますよ。もうすでに反映はされてんですけど、実際支払いはすぐじゃないと思うんで、
朝日、そのこと一面、住宅ローン固定金利上げ、来月から一部の大手銀、日銀緩和修正でというのがね、
それはもう変動金利はもう、2営業日ぐらいなんですぐ反映されてるんだけど、実際に支払い金利支払うのはまだまだと思うんですけど、決定はもうされてると思いますよ。
なるほど。
もうこれは住宅ローンタイプによるんですけどね、その頃住宅ローンの金利が上がってきて、みんなブツブツブツブツ言うと思いますよ。
まあちょっとね、日々月々の払いが多くなるとか、
だって2倍ぐらいになるかもしれないんだよね、ローンによっては。
利率が
支払い金額がね、
うん、
だからちょっときついでしょ。
うん、
2倍までいかないかもしれませんけど、でも目に見てあれ増えたなって感じになると思いますよ。
そうですよね、まあ、定額だったら元本の部分が減るから、これ支払い期間が伸びるか、
そうそうそう、
ね、あるいは月々の金額が高くなるかって、どっちかにしかならないですもんね。分かっ
ちゃうしね、だから結構ね、まあ、景気とかそういうのは、ね、実体感はね、文句言う人多くなると思うんで、その前にポンって
発信しち
ゃって、やっちゃったら。
だからタイミングを見てなんつって、後ろに行けば行くほど、そういう、痛みみたいなものが広がってくると。
そうそうそう、
ね、まあ、中小企業の資金繰りだってね。
そうそう、大変なんですよ。それで、ほら、コロナのローンの話もだんだん切れてくるでしょ。そうすると、返済とかそういうのが出てくるから、だんだんだんだん結構苦しくなると思うんですよね。企業とか、中小企業とかね、住宅ローン借りてる人はね。だから、ちょっと早めにやっちゃった方のは、岸田さんは、なんか寿命は長くなると思いますよ。
なるほど、あとは決断できるか、
ねえ、もうこんなの確実なんですよね。要するにどっちのパターンでいったのがより寿命が長くなるかってだけなんですけどね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。国境の島石垣島から現地リポート、中国の脅威が現実的になった2022年。
今年8月、中国は日本の EEZ 排他的経済水域内に弾道ミサイル5発を撃ち込み、沖縄県の国境の島を震撼させています。一方、中国海警局の船による尖閣諸島周辺の領海侵入や航行は昨日で9日間連続、尖閣諸島を行政区域とする現地石垣島から沖縄の離島の深刻な危機感と中国の動き、さらには沖縄県国の対策についてリポートいただきます。まあ、今年台湾にアメリカ下院の当時のペロシ議長が訪問、その後演習を行うということで、弾道ミサイルを撃ち込んできたというね、中国が。
そうね、あの時に NSC 開かなかったのはちょっと理解できなかったですけどね。
国家安全保障会議の、まあね、四大臣会合なりというのを緊急で開くべきだったと。
だと思いましたよ。
まあ、そのあたりも含めてですね、現地の危機感というものがどういったものなのか、石垣市の日刊紙八重山日報の編集主幹、中新城誠さんに電話でお話を伺いました。インタビューの模様をお聞きいただきます。中国の軍事的脅威というものが現実感を一気に帯びてきたようにも思いますけれども、8月にはね、弾道ミサイルが撃ち込まれたということもありました。皆さん、どういった思いを今抱いていらっしゃいますか？
これまではその台湾有事とか尖閣諸島の問題といっても、はい、そんなに明確にその中国からの脅威とか感じることは自民はなかったと思うんですけれども、自分たちの問題だというふうにその明確に意識し始めたような空気は感じています。
日本政府の対応として電話で抗議のみだったということがありました。
やはりかなり弱腰な感じで、中国に対する明確な抗議の姿勢というのはその今一つ感じられなかったようには思います。
県側の反応というのはいかがでしょう？
玉城デニー知事は中国に対してもずっと平和外交で、尖閣諸島の問題も含めて一度もその中国に対して明確に抗議したことがない。
安全確保の道筋だとか、島民に対して何か投げかけとか、そういうものもあまりないということですか？
玉城デニー知事は一貫してその平和外交ということしか言わないので、実際どこまでその離島の厳しい状況とかを理解しているのかということも、離島に住んでいる限りでは全然わからないですね。彼が言っているのは米軍基地の話ばかりで、はい、その中でも辺野古移設の反対しか常に彼の口から出てこないので、沖縄の安全保障を考えているのかということは非常に疑問だと思います。
そうなるとやっぱり台湾有事っていうものは本当に我々にとっても有事であると、はい、想定の話とかっていうのも島の中では話し合われたりしますか？
各市町村は飛行機でも1日あたり何万人を運ぶとかですね、
はい、
そういう計画自体は一応作られてはいるんですけれども、八重山だけでも5万人ぐらい の人口があるので、いざ実際有事になった時にそんなことをしてる暇があるのか、そういう懸念はちょっと拭えないですよね。
陸上自衛隊の駐屯地が石垣にもいよいよできると、
はい、来年の3月頃には多分開設するんだと言われてますけど、
規模感であったりとかどういったものができるとかっていうのはある程度
公開されますか？規模の隊員が移住してきて、ミサイル部隊ですね。
やはりこういうことが相手に攻めさせない。
石垣島とか八重山の島々というのは空港とか港湾とかのインフラが整備されていて、自衛隊が整備されていようが今いが相手方の標的になるのはほぼ間違いないような状況になっているので。
なるほど、これ基地があることによって狙われるんだというようなね、批判がいつも出るところですけれども、はい、そもそもその前から標的になってるんだということですか？
基地があるから攻められるとかいうことではないと思います。
尖閣っていうと地元の漁民の皆さんも近づけないっていうことがまだ続いているわけですか？
漁民が周辺で操業しようとすると、はい、中国の艦船が接近してきて妨害行為のようなことをやって、で日本の巡視船が日本の漁船を警護してますけれども、
はい、
もし巡視船がいなければもうそのまま中国に打砲されるんじゃないかという状況。
先日も22日から25日にかけて70時間以上にわたって領海に居座り続けましたよね。
あの時は日本の漁船が操業続けてて頑張ったんですけど。
なるほど。
その分その中国の船もずっとそこに居座り続けて漁船の周辺から離れなかったという状況。
これはまた東京だと中国の海警局の船がいるっていうことだけが報じられてますけど、そうか、はい、あそこで操業して踏ん張ってた漁民の皆さんがいらっしゃったわけですね。
非常に数は少ないですけど、ここは日本の領土だということも、はい、も含めてそのアピールしたいという思いを持っている人も含めて、ここで操業している人はいますから。
なるほど。で、我々の海上保安庁ももちろん守るためにこう近くにいて、
はい、 中国艦船を上回る勢力で警護はしてるんですけれども、中国側の船というのはいつでもその動員を受けて増やせる体制にいて、
はい、
現にあの以前も日本の漁船が2隻3隻と増えていくと中国の方もさらに応援で入ってくるという状況なので、
はあ、
一触即発の状況ですね。
東京で報じられているところで漁民の皆さんが行って海保がこう守ってと、で逆に漁民の皆さんが行くのを海保がここ危ないから来ないでねっていうふうに今やってるんだっていうような報道もありますけど、なんか中島さんのお話聞いてるとむしろお互い協力しながらどう主権をちゃんと主張するのかっていうのをやっているように思いますが、
尖閣周辺の漁場というのは誰でも行けるわけではなくて、ちゃんとした漁業者でないとそもそも出港を認めないの で漁業者が向こうに自分の意思で行くということに関しては日本政府の方はそれを止めるということはなくて、それに関してはもうあくまでも命がけでも絶対にその日本の領土を守るというそういう気概を持って海保の人たちは日夜奮闘している。
やっぱりそこは海の男たちの心意気みたいなものっていうのがすごく感じますね。
そうですね、あの周辺から帰ってきた漁業者たちに話を聞くと、はい、みんな一応にその海保がずっと守ってくれたと、中国の船に近づけないようにしてくれたと。日本の国有化が10年ぐらい前で、
はい、
それを口実にしてその中国がその領海侵入を常態化させてきているので、もう単なるパフォーマンスだったら10年も続くわけないと思います。やはりもう本気でその尖閣諸島を取りに来ているんだろうと思うし、中国側の宣伝では尖閣諸島というのは台湾に付属している島々だということになっているので、
はい、
多分その台湾有事と尖閣有事というのもその連動して起こるんじゃないかなと。
台湾を取るイコール尖閣も取るということに、
はい、
向こうのロジックとしてはなってしまうということ。
そうなりますね。
これ日本全体で共有しなきゃいけない意識の一つですよね。
そうですね、ただ常に沖縄の中ですらその沖縄本島と離島という形では温度差があって分断されている感じもするので、なかなかその日本が一丸となって尖閣を守るとかあるいは離島を守るとかそういう雰囲気にはまだ程遠いんじゃないかなと。
八重山日報編集主幹中新庄誠さんのインタビューの模様をお聞きいただきました。このね、離島をどう守っていくかっていうのが、うん、もう今喫緊の課題というか、まあ、本当そのために3文書の改定っていうのも、まあ、あったようなもんでしょうね。
そうですね、もう本当に現実の話になりましたね。まあ、ウクライナっていうのはね、が結局かもしれませんけどね、まあ、ずっとでもあれですよね、まあね、安倍さんなんかもね、台湾有事は日本有事だと言って、
はい、
まあ、軍事的に考えたら当たり前ですね、うん、要するにこの間の、ね、ペロシさん来た時に演習した時にあれで分かりますよね、台湾を封鎖するってことですよね、
うん、
封鎖したら必ずその封鎖の中に制空権、制海権の中に日本の南西諸島入ってますよね。で、まあね、EEZ の中に打ち込まれたんだけど、あれは EEZ じゃなくて、はい、南西諸島を狙ったわけでしょ、予定通りって言ってましたよね。
波照間から60キロぐらいしか離れていない、
予定通りってことでしょ、そこは狙ったんでしょ、だからまさしくそのこのね、危機感というのはもう当然なんでしょうけどね、沖縄県知事は案外そうじゃないですね、話し合えばいいってね、話し合ってください、
話し合って止められるもんであればと
止めてくださいね、
うん、
思いますけど、そういうのは言わないですよね。で実際に行ってちゃんとね、習近平に会ってね、
はい、
諭してくれれば一番いいですけどね。
それで止めてくれるもんであれば、
それが一番いいです。もちろんそれが一番いいに決まってます。
ところが現実問題として、まあ、まさにその安保3文書の一番最初のパラグラフにも、ウクライナの情勢を引きながらこれが東アジアで起こる可能性というものを ね、
そうですね、
論じている。国際法がいとも簡単に踏みにじられてしまうんだと、
あれですよね、あれは前のやつ安倍さんが2013年に、ね、
はい、
3文書の中で一番戦略ってやつを作ったんだけど、
国家情報戦
全然違いますね今回 ね、 このね2013年と今年はね、だって国の名前はっきり書いてあるじゃないですか、中国、北朝鮮、ロシアって、
はい、
ロシアは前は全く違う違う、ね、位置づけでしたけどね、
はい、
全くね、こんなんで簡単にここに変わっちゃうんですよね。だからこれからやっぱり5年ぐらい経ったら本当に様変わりになってる可能性ありますね。
まあ、戦略を作って、そしてまあここから、ね、いろんなものをこう備えていかなきゃならないというフェーズになっていく、うん、
ね、あれは安倍さん最初に作った時になんじゃこれって言われたんだけど、
はい、
よかったでしょうね。
まあ、そこからね、きっかけを作って、そして、まあ、今回は、安全保障のね、国家安全保障戦略だけじゃなくて、その下に国家防衛戦略があって、うん、そして防衛力整備計画と、ね、体系立てたものが出てきたと。
そうですね。だから、でも、一番最後の、防衛力整備の話でね、
はい、
一番最後の最後、その最後の最後に増税が書いてあったのが、何段書いてあるのかなと思いましたけどね、関係ないじゃないのか。あんなとこまで入れたいのかな、本当に。
そういうところでも何かとっかかりで増税ってものを入れておきたい。
で、一番最後の最後だからね、目立つんですよね、やっぱり。
あ、なるほど。そう、あえて入れただろうという
それはそうですよ、あれ入れる必要ないですよ。防衛力整備計画の中には全く入れる必要ない話ですよ。
さあ、この時間、教えてニュースキーワードをお送りいたしますが、今週と来週は特別企画です。2022年2023年のキーワードを発表していただきます。今日のコメンテーター高橋洋一さんが選んだキーワードはこちらです。倍ということで、倍ゲーム、あるいはね、昔の CM になりますが、2倍の倍、そうそうそうそう、ということですよね。
そうなんですけどね、これをね、なんかこういう企画を聞いたときに、はい、月曜と火曜の方で、
牛尾さんが Z、 そして有本さんは、安いという字、ね、安心の安、
うん、そしたらその続きだと、もう2つもいいの取られちゃってね、困っちゃったんですよ。まあ、Z 言う人いないと思ってたんだけど、一等取られちゃったでしょ。で、私の言う Z ってのは財務省の意味も入ってるから、はい、ロシアのあれだけじゃなくてね、いろいろ入ってるんでね、ここで説明しやすいなと思ってて、
はい、
ね、安全保障の話はロシアの話でできるしね、それで、Z の財務省の話は経済の話でできるからと思ってた。はい、したら取られちゃって、したら次に。案は、これはね、安倍さんとね、安全保障の話でね、はい、で、案も取られちゃった。そしたら、そこまで行くんだったら、安倍じゃないかと思って倍にしたんですよ。
安倍さんのべの字の部分が、
う
ん、
そうそうそう、
倍だ。
確かに、倍だから。安倍っていろんな書き方ありますから、安倍さんの倍っていうのを書くんですけどね。だからね、それズームを見れば、Z 安倍ってなって、一応でいいかなと思って。
3つ並べると。
3つ並べるとちょうどいいかなと思って、ね、私は苦しいで買ったんですよ、これ。こうやって選ばれちゃうと。
なるほど。まあね、いわば早い者勝ちみたいなね。
それはそうでしょうね。ねうん、まあでもね、倍っていうのは随分あってね。はい、まあ、経済の話するとね、私最初ね、岸田さんが去年出た時に、所得倍増って言ったでしょ。
言いましたね。
いいと思ったんですよ、あれ。はい、あれはいいと思ったの。所得倍増するのはそんな難しい話じゃなくてね、
はい、
例えばインフレ率2で、あ、2%、インフレ率 4% ぐらいに引き上げてね、
はい、
それとあと名目、あ、じゃなくて、実質経済成長率大体2ぐらいあるから、そうすると名目6になるんですよ。6になると12、3年で倍になるから、これは全然変な目標じゃないんですよ。これは結構簡単なやり方だと思ったの。そしたらそれ突然来ちゃったでしょ。だからもう一回所得倍増言ってもらったらよろしいのかなと思って、来年の話にちょっと言ったわけですけどね。
なんかね、資産所得倍増
あれずるいんですよ。新しいって言ってね、所得倍増やめちゃって、はい、その前に資産つけた資産所得で、せこいですよね。
せこい、
これは要は大きく所得倍増でいけよと。
いや、これね、また資産所得倍増って言われたって、そもそも手元に資産なかったら倍増も何もできないよね、
わけわかんないよね。うん、だから所得倍増の方がいいでしょ。うん、でも、宏池会なんだから、せめてそのくらい言いなさいよって私は思ってるんですけどね。うん、でそんなに 7% は結構難しいけど、6ぐらいは結構手が届くわけでね。と思ってたんですけどね。
はい、
でも、ちょっと、安倍さんのあれでほら、国防意識が強くなって、防衛費が GDP1%、非 1% が 2% だった、これは倍増だったんですね。
確かにね、うん、これは倍増だった。
でもまた財務省がケチってね、はい、なんか48円とか43円ぐらいしたから、本当に行くのかねと、あとなんか防衛費の定義を膨らましたりするから、本当に行くのかなって、これは実質的に倍増 しなきゃいけない。さらに言うと、日本の周りって、あれですよね、非民主国家がロシア、北朝鮮、中国って3つあるから、
はい、
これ、仮想敵国1個で GDP1% っていうのが今の相場だったから、実は3倍増でもいいんじゃないのと私は思いましたよ。
あ、そういうところが相場なんですね、仮想通貨一つで。
だから3倍増でよろしいんじゃないのと。だからこれも倍は倍だからね。それでそんなのはいいと思ってたんだけど、あとね、でも防衛三部署の中に反撃能力ってあったでしょ、
は
い、
反撃能力
あれ敵基地で言わなきゃいけないとかいろんなことがあるんだけど、はい、反撃能力ってでも簡単に言うとこれ抑止力の話なんだけど、抑止力ってどういうのから成り立ってるかっていうと倍返し。倍返しするぞと、やられたら俺は倍返しするぞっていうと、実は相手はやってこない。
うん、
だからこの倍返しを っていう意味で反撃能力書いてるんだったらよろしい。ただなんかこの反撃能力についていろんな制約があるから私みたく自由に喋れないらしいんですよ皆さん。でもそれ どこですかって聞かれたりするでしょ。
あ、確かにね、
どこなんて言うわけないじゃないのとまず思うけどね、うん、
まあまあね、そうですよね、
先言ったらおかしいでしょ、
うんうん、ここを狙いますって言ったらじゃあここ以外からじゃあいいんだろうみたいなことにな
っちゃう、うん、おかしいよね。だからこういうわけわかんないことがあるんだけど、まあ、はっきり言って倍返しっていうので反撃能力っていうのは実は成り立ってるわけですよ。あとねちょっと倍になって嫌なのもあってね、
はい、
最近やった日銀 の, あの政策決定会合のやつ、
はい、
あのあれ中金利 0% プラスマイナス 0.25
っていうね今幅 で,
幅でしょ、
はい、
でこんな上に張り付いてに決まってるから 2.5 で 0.25 なんだよね、うんうんうん、これをプラスマイナス 0.5 に上げてこれ倍増、
はい、倍増確かにそうですね、
うん、0.5 になっちゃうわけでね、
で今はもう 0.48 とか49とかそのぐらいになってます
からね。それでこ の, あの住宅ローンの支払い金利倍な来年からはねなるかもしれないなって、変動金利の人はね、固定の人は関係ないですけどね、もう嫌なことばっかりもあるし、
はい、
あと嫌なのはあれですね、その消費税が 10% だけど今回この復興増税をきっかけとして15まで上げて最終的に20、はい、これも倍
倍お20まで上がるっていう狙いがありますか。
狙ってるわけ。
嫌
な話、いい話もあるけど、そういうんだったら負担が倍になるんだったら所得も倍にしてくれよって、はい、そうするとすっきりするんですよ、
うん
うん、所得倍になったらさっきの防衛費もみんな倍には簡単にできるの。
確かにね、うんうん、今日の高橋さんの選んだキーワードは倍でありました、はい、
個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。サッカー日本代表森保はじめ監督インタビュー。サッカーワールドカップカタール大会、日本代表は1次リーグでドイツ、スペインを破りましてベスト16で大会を終えました。この時間は日本代表を率いた森保はじめ監督へのインタビューをお届けいたします。先週木曜22日に収録してまいりました。で23日金曜日、そして26日月曜、27日火曜とお送りしてまいりまして、今日が最終日と、高橋さんは初日23日の日にね、イレギュラーで金曜日にお出ましいただきましたんで、そこで、聞いていただきました、うん、まあ、その時はあの帰国して最初に食べた料理何ですかって聞いたら、カップラーメン。
カップラーメン。気分わかりますけどね。あれはね、あの、なんか国民食というか、ね、世界食ですよ。
そうそうそうそう、
日本のは。
無性に食べたくなるタイミング。
うん、そうそう、うん、
ねえ。で、まあ、あの、その後ですね、先週末ですが、日本サッカー協会が、このサッカー日本代表の監督の続投を打診したことが明らかになってというところでありました。うん、まあ、今後ね、条件面などを詰めた上で合意に至りますと、協会の理事会を経て、続投が正式に決まるということになっております。うん、で、まあ、あの、そういったニュースが流れる前にですね、インタビューをしておりました。うん、まあ、あの、続投の意向等々についても聞いております。では、監督インタビューの模様を聞きいただきます。
日本国内の空気も変わって、はい、ものすごい報道合戦になって、はい、正直な話監督、はい、こんな手のひら返しあるかとか思いませんでした、
はいはい、手のひら返しというか、はい、あの賛否両論常にあると思ってますし、批判の方が多いかなという思いを持ってますので、勝てば喜んでいただけますし、勝ってもこういう勝ち方なのかって言われることも ありますし、負ければもちろん批判的な、はい、論調になるっていうのも、もうそこはもう当たり前のこととして自然にこう受け止めてる自分もいますので、それよりも賞賛も批判も含めてサッカーを見る目は人それぞれ自由だと思いますし、その議論の輪があったりとか話題にこう上がるっていうことが大きくなればなるほど自分にとっては嬉しいなっていうことは、はい、考えています。
あの話題になったというところで言うと、あの森保監督がこう試合の最中にこうメモを取ってらして、はいはいはい、そのメモを取っている姿というのもこう話題にはなっていたんですけれども、はい、海外ではあれはデスノートじゃないかと言われていたりとかありましたが、
コスタリカのスペルが間違ってたんだみたいなね。
そこ見られてるかもしれないですね、はい、確かにそれもサッカーの見方の一つだと思いますし、できれば私じゃなくて選手を見ていただきたいなっていうのはありますけど、まずサッカーに興味を持ってもらえるということが、その応援の輪というか見てもらえる輪が広がることが本当自分にとってはこう幸せなことなので、ただこうスペルは間違わないように見られる時にしたいなとは思いますけど、はい、
あれプライベートでメモ取る癖とかあったりするんですか？
あ、割と取りますね、はい、すぐ忘れてしまうんで物事、はい、
それって選手時代からですか？
選手時代と比べるとこうメモ帳持ってたりとかするっていうことは今指導者になってからかなとは思いますけど、日記というかサッカーノートをつけることは若い時からずっとやってたので、はい、習慣ではあります。いや本当すぐ忘れるんですよ、これ覚えとかなくちゃいけないと思って、もうその3秒後にはもうすっかり忘れてるとか思い出せないとかっていうこともあるので、
そうですか、
はい、そこをこう大切なことはメモして、はい、できるだけ振り返れるように活かせるように、はい、とは思ってますけど、
これだけの戦績を残してこられて、こう、はい、世界的な評価が高まったというね、あの監督ご自身の報道もありますけど、例えば海外のチームで指揮を取ってみたいとか、そういうのありますか？
そうですね、もうそこは、まあ、夢ということではないですけど、チャレンジする機会があれば、まあ、そういう機会があってもいいかなとは思ってますね。国内でしか選手でもプレーしたことないですし、指導者としても仕事がしたことはないので、機会があれば海外でもチャレンジしたいなっていう気持ちは持ってます、はあ、けど絶対に行こうと か, なんかそんな感じではなくて、本当こう自然に、はあ、自分のやりがいのある仕事をしていきたいなとは思ってます。
それ代表監督をもうちょっとやろうとかするのも自然体というところですか？
そうですね、自分が手を挙げてやれるっていう職業ではないので雇ってくださる方がいて初めて仕事ができるので、話が、はあ、来るのどう、うん、
それこそ会見で会長は結構前向きなご発言をされてたようにも記憶しますが、は
い、まあ、そこも本当に自然体で過ごしたいと思ってますし、やりがいとしては日本代表として日本人の魂と誇りを持って世界の舞台で戦えるというのはもう何よりもやりがいと感じる仕事をさせてもらったので、もちろんプレッシャーはありますけど、また話があれば前向きでは考えたいなとは思っています。はい、
おお、もうだから先週の段階ですでに前向きだったんだなっていう
話があればってね、あったんでしょう
そういうなんか相思相愛だったんだなみたいな いやしかし本当に日本全体がこうね盛り上がったというところでしたが、まあ、本当カタールまでね、サポーターの方々も行って応援した人もいるし、でその中には協会の名誉総裁も務められている、うん、高円宮妃久子殿下も、うん、いらっしゃって、そして、コスタリカ戦とスペイン戦をご覧になったと、うん、コスタリカ戦で負けた後っていうのはもう森保さんに対してもこう指導するというようなんですね、うん、いろいろこうアドバイスなどもされたと。でその話を森保さんにね、そのインタビュー終わった後にこんなことあったんですか、うん、みたいなこと聞いたら、うん、いやーそうなんですよ、そしてね殿下のおっしゃることが当たってるんですよって言いながらね、で結果スペイン戦はね、勝利の女神となったと。でしかもそれだけじゃなくて、森保さんに聞いたのはですね、久子殿下がご自身の言葉だけじゃなくて、実は天皇陛下の言葉を携えてというか、うん、伝言でと、うん、陛下もご覧になって応援されてたんですよっていうふうに、そこはね森保さんも本当に誇らしいというか、うん、嬉しそうに語ってらっしゃってね、
うん、夜中起きてたってことね
っていうことになるんですか ね
そういうことで見たのかな、分かんないけど
ね、スペイン戦なんて、うん、本当見ようと思ったら日本時間深夜4時、
ね、4時でしたね、キックオフ
でしたからね、
う
ん、
私あのことまあね入院してたりとか、
そう
だからね、
う
ん
う
ん、暇で暇でねずーっと全部見ちゃった。もうだからね夜中ね、はい、見てると、スマホで見てるでしょ、うん、そうするとね看護師さんが回ってきて、ね、ではい、で電気ついてて、あれって言うんだが、いや今見てますかってそんな感じでしたいやちょうどよかった、
なるほど、
昼間寝て夜が起きて
昼間寝てちょうど昼夜逆転の生活が
ちょうどよかったね、
昼にね
あれから仕事するったら結構みんな大変だったと思いますが、
うん、はい、皆さん大変ですね。
幸せな寝不足でしたね。
まあ、そうですよね。2022年の、まあ、一つの大きなニュースの、ね、うん、でありました。森保はじめ監督インタビューの模様を聞いただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。